こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代、80代、90代、そこをですね、老後でもなく、余生でもなく、第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話しいただくのはこの時間おなじみですね。家族エトセトラでもおなじみでした。港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい。やっと暖かくなりましたね。
そうですね、ちょっと春を感じるようになりました ね。
でも今週の初めまでは
寒かったですね。
雪も舞いましたし、
この辺はまだ少ないですけど、はい、日本的に大変です ね、 雪ね。
北陸の方なども ね、 ねお気の毒で、
3メートル4メートル雪が積もったと、
もううんざりでしょう ね。
雪かき大変ですよ、あれね。
しないと次が大変だし、するのも危険だしという ね、もうお気の毒なお話。
実際命を落としている方ありません、
ね、そうなんですよ。
屋根から落ちたとか、あれは雪がかぶさって、はい、いや雪の中に入ると出られないんですかね。
そうですね、重たい、なんか結構しまった雪だって言ってますのでね。
大変ですね。
なかなか春を待ち遠しいのはどこも一緒ですけど、本当雪かきしなくていいと思われたらきっと楽ちんでしょうね。
そうですね。
あの雪国に住んでた友人がね、はい、たまたま大阪に遊びに来た時に、はい、朝家を出る時に雪かきしないで出られたのが嬉しいっていうのがその時にはあそうぐらいに聞いてたけど、今のこのニュースを見てると
ね、毎日ね、はい、
新たに降るんですから、ね、お気の毒だ
な、ね、大変ですよね。
さあそれでは、先生にはいつものちょっとお話もいただきたいということで、はいはい、今日はどんなお話になりそうでしょう。
今日はね、先月ちらっと申し上げたかもわかりませんけど、はい、お墓とか、
はい、お墓、
それからお葬式のね、お話をしてます、はい、昔はこの話をすると弦が悪い
で、みんなね、そうでしたね。
しかし人間必ず一回は、はいね、お世話にならないかにし、ね、行くとこですからね、誰か言ってましたけど、統計で 100% 間違いないのは死ぬことだけです、はい、
あそうでした ね、
はい、いう話を時々する人あります、ちょっと最近は墓じまいとか、はい、永代供養墓とか、はい、中には実家じまいとかね、
あ
それからお葬式でも、はい、今家族葬が流行ってますけど、はい、直葬というような、
はい、
普通直葬と言いますけど、はい、お寺関係の人は直葬と、あ
仏教的な呼び方は直葬、
直葬とみたいですね、はい、
そうですか。
それからもう一つ今直葬よりもまだ進んで、はい、ゼロ葬っていうのがある。
これはどういう、
ゼロ葬って直葬というのはね、
はい、
お通夜とかお葬式告別式をしないで、直接火葬場へ持って行って、はい、焼き場で処分するというね。でゼロ葬というのはね、はい、その焼き場へ持って行って焼いてもらうでしょう、はい、そしたらあと
お骨拾いしますね。
そのお骨さえもね、もう持って帰らない、何にも手元に残さない、これゼロ葬っていうんです。まあ直葬は遺骨というのかな、はい、それは持って帰りますけど、
そうですね、
そんな時代になってきたというんですよね、まあ、大変なことですね、
まあ、お墓を持ってらっしゃらないからということになるんでしょうかね。
そうですね、お墓はもう将来周りの人に迷惑をかけるから、お墓も散骨というのはお墓が拒否する人、はい、拒否する、お墓いらない人ですよね。
そうでしたね、はい、
そういうふうなことになってきたんですよね、で、まあ、要するにね、そんなお話をちょっとしてみたいと思うんですが、
はい、
日本史の研究家のに森健二という大学の先生が、もう辞められたか知りませんけど、はい、私の記憶では茨城キリスト教大学の教授をされておられたんですけども、はい、森健二という先生がね、こんなことをおっしゃってるんですが、はい、ある論文の中でね、
はい、
お墓のあり方は、はい、社会を、世の中を反映しておって家族意識とか家族構造の変化と密接に結びついているお墓のあり方がね。
ああ、なるほ 方
ということですよね。そこで家族の形というのはだんだん変わってきて、私この番組ともう一つ
家族へとセトラは、もう大好評の
家族の話をよくさせていただきましたけど、その時にもこの話を一回したような気もするんですけど、
はい、お伺いしたような気もします。私も
でね、お墓のお墓とか、それから家族の形の変化によってお墓とか葬送という言葉もありますよね、
はい、
死者が長野旅路に出るのを見送る、要するに、
はい、
お葬式と近いような言葉、はい、葬送についてちょっと考えてみたいと思うんですけど、お墓とか、はい、お葬式のことでね、
はい、
考えてみたいと思うんですけどね、日本の伝統的な家族というのは縦社会というのが、縦家族というのが、親から子、子から孫、
はい、
親から子、子から孫ですね、縦の家族でしたね。
そうですね、はい、
その時にはやっぱり何々家の家族、お墓というのがあった、はい、ところが時代が変わって1980年ぐらいになるのかな、昭和30年ぐらいからその縦社会の直系家族ではなしに、核家族というのが出てきましたね、
はい、
これはね、一代限りで親から子、子から孫という縦の線ではなしに横の関係で、愛に基づいて一代関係で男女の合意で成り立つ家族ですよね、核家族というのはね、
はいはいは
い、そういう家族が主流になってきました。そしてまた今度はもうちょっといくと、男女の機会、労働の機会均等法、
そうでしたね、はい、
男女雇用機会均等法、
雇用、はい、
それによって女性も働くようになってきた。それに伴って家族の中の個人の分野が広がってきた、
はい、
今までは家のためにみんなやってたけども、自分の時間が増えてきて、自分の、その家族の中で自分の分野が増えてきたということになりますよね、はい、もう一つはね、家族を持つとか持たないとか、持った家族をまた、なんていうのかな、解体するとか、
はい、
あるいは家族を持つ持たないを含めて個人化が進んできた。
そうそうそう、お話いただきましたね。
お一人様というような言葉が流行ったことがありますね、はい
は
い、
そうですね。
でもそんな時代になりますとね、どういうのかな、もう家族を持つよりも自分一人気楽に生活した方がいいというような、はい、そういう状態になってきましたね、要するにこれを簡単に言いますと、近代になって大家族というのかな、
はい、
直系家族から夫婦単位の小家族、各家族になって、うん、
はい、
そしてお一人様へとだんだんと、まあ、個人に向かって進んできたということですよね、
はいはい、
でそうなりますと、お墓とか葬送のあり方はこうした家族の形の変遷と結びついているんでしょうかね。
うん、
私たちに一番馴染みのあった何々家の墓、何々家の墓というその連続性を大事にしまして、家族の連続性を維持できなくなってきたわけですよね、大事にしなくても、しようと思っても、要するに夫婦一代限りになって、で昔のように同じ土地に長年親子三代にわたって住むということがなくなってきましたですよ。
あ、そうですね、
昔は家業というのかな、
はい、
農業をはじめ商業なんか、家業の場合は同じ土地に長らく住み続けたけど、
そうですね、
今はその仕事のために転々としますよね、家がね、
はい、
そうなりますとその墓を守れなくなって、何々家の墓というのは守れなくなってきたということですよね。でもう一つはね、
はい、
自分が死んでからでもその人に迷惑をかけたくない、だからもう何々家の墓を持たない方がいいという、そういう動きが盛んにこう流行するようになってきます。それが樹木葬とか、
はい、
あるいは個人永代供養墓になってきましたですよね、
はい、
で要するに特に最近は特にお墓を持つと子供に迷惑をかかるので、私だけのお墓、
はい、
あるいは夫婦だけの永代供養のお墓でよろしいという傾向が強くなってきたけど、
はい、
その永代供養という自分のお墓さえも持たない散骨というような形で、
はい、
もうお墓は いらないという人も中にはありますよ ね、
ですね。
この間新聞見てたら三田市も、はい、この個人用の樹木のお墓を作って、はい、市営のそんなお墓を作るというようなね、だからもう、はい、山田家とか田中家とか中村家の先祖代々のお墓というのはなくなってきた、こういうことですよね、
はい、
要するに家族が個人化するとお墓とかお葬式も個人化してきたということが言えると思います、はい、で かつてはね、本来そういうことと言えるかもわかりませんが、そのお葬式というのは死に行く側が決めるものではなくて、生きてるのも分かった送る側が、
はい、
決めて、まあ、このお葬式をしてあげようということだったでしょう、はい、ところが今は法人がどんなお葬式をしてほしいとか、はい、私はこんな形のお葬式がいいというようなね、いうふうに全く個人化してきました。
ですよね。そうですね。コマーシャルでもそういうコマーシャルありますから ね、
で家が継承すると何々家のお墓がある限り、家族にとって家族が守ってくれるお墓というのは日本人が安心して死んでいく装置でもあったわけ。今は自分のお墓は自分で確保するという、
そうです、
ね、そういう時代なので一代限りのね、なってきましたでしょ。で、ね、最近では時々都会なんかではね、亡くなってまで夫と一緒、奥さんが旦那と一緒のお墓に入るのは嫌だ、はい、私はペットと
一緒がいいと
こに着くというそういう傾向も出てきましたね。で要するに お墓とか葬送も家族が引き継ぐんではなくて自分の意思で決めるというのかな、要するに個人の考えが非常に重視された。そこでその永代供養とか実家じまいというような言葉も時々聞きに耳にしますよね。それから直葬とか、あるいは墓を拒否する散骨、直葬よりもっと進んだゼロ葬といったような、そういう形になってきたということですよね。つまりお墓とか葬送の個人化は家族の個人化と密接に結びついているという、はい、森先生の話もまさに今そういう時代になってきました、はい、ということですよね、でそうなりますとね、
はい、
もう家族の意味が薄くなってきたということも一つ言えますし、死者の尊厳は今までだったら子孫が守ってたけども、
はい、
もう散骨なんかしますともう誰も死者の尊厳は誰がその守るのかということになりますよね。で家族もその先祖の遺骨を守らないし、お一人様の場合は守る人がいない、
そうです、
そういうことになりますと、
はい、
我々はどう考えるかという問題が起こってきますよ、でそれに関連して今その従来の一般のお葬式も一般のお葬式ではなしに家族葬が増えてきましたですよね、はいはい、大抵家族葬になりましたですね、
もうほとんどがそういう形を取られて、
そう、
まあ、お付き合いの広い方はその後しのぶ会とかそうそうお別れ会とかっていうね、
もうしかし一般の人たちはほとんど家族葬になりましたよ ね、はい、
ね、
そういう時代になってきて、でもうお葬式そのまま必要ないというような考えも湧いてきたということですね。そこでね、今日ちょっと取り上げたいのは、はい、こんな面白い本、面白いというのが興味ある本がね、はい、出てきたんです、
はい、
出てきたとき、これは島田博美という宗教学者、
はい、
この人も大学の先生だったんで、今も先生されてるかどうか分かりませんが、
はい、
大学の先生なんですけども、葬式はいらないという本を2010年、
はい、
今から
15年前
に出されてますよね。その本がね2010年の1月に出たんです、
はい、
そしたらね
3月初版で
3月に8回も刷ってるんです 3ヶ月8回印刷する
ぐらい売り切れて刷って8回ま で、
そう
ですすごい、
そうですよね、それぐらいよく売れて、私が買ったのはその8冊目なんです。
ああそうなんですね、
ですけど3ヶ月それぐらい売れて、この本がまた非常に面白い。で一方ではねこの本がよく売れたので、葬式は必要だという、
もう片方にある、はい、
全く
相反する
意見があるんですね、その話をちょっと取り上げてみようかなと思うんですけれども、はい、後半にしましょうか。
はい、わかりました。
葬式はいらないか、葬式は必要か、はい、不要論と必要論と、
はい、
我々はどっちに組みするかという
の、そうですね、
自分の意思を決めとかないかも。
本当ですね。
お葬式もこの頃は自分で考えるようになってきた時代ですからね、
はい、ぜひ参考させていただきます、はい、じゃあ後半よろしくお願いいたします、
はい、あの前半はちょっとあの世の中の動きというのが、家族のあり方が、
はい、
お葬式とかお墓地と関係するというお話しました。いよいよ今度はお葬式にだけについて絞ってみたいと思いますけどね、はいはい、あの前半の最後に言いましたように、島田博美という先生が葬式はいらないという本を出された、
はい、
ちょうどその2010年前後にからね、
はいはい、
お葬式というのは高くつくなという、まあ、そういう不満がくすぶってたみたいですね、
はい、
で島田先生の話によりますと、
ええ、
平均費用は230万円 お葬式その当時ね、
はい、
世界で一番お金がかかる、これ仏教の葬式です、
はいはい、
で島田先生もこの葬式は主として仏教のお葬式について書いておられますわ、
はい、
それ以外の宗教のことはあまり触れておられませんけど、はい、仏教のお葬式、それでこの葬式はいらないという本がよく売れたんですよね。
なるほど。
でこれね、どんな構成になっているかと言いますと、第一章はね、
はい、
葬式は贅沢である、
お、
はい、という書いてありますわ、
はい、
で第二章はね、急速に変わりつつある葬式、まあ葬式がだんだんと変わってきた、
はい、
それから第三章は、日本人の葬式はなぜ贅沢になったのか、
あ、
はい、第四章はね、世間体が葬式を贅沢にする、やっぱり昔、特に田舎なんかは、
はい、
我が家としてはこれぐらいの葬式は出さないとなとか、
はい、
あのそういう、まあ、世間体が、それにお葬式の業者の人がやっぱりお得やったらこれぐらいの葬式は、
そうかそうか、そういう進め方されます ね。そうですね、
まあそれで、我々育ててくれた親のお葬式ということになると、
う
そう簡単に節約するわけにもいかん、
はい、
それでだんだんと経費がかかる、
はい、
それ本当にこんなが必要なのかというような心配が起こってきたんですよね、
で
よく我々子供の頃でも、
はい、
自分のお葬式のお金だけは残しておかんといかんなという話はよく聞きました。
よく聞きました、はい
ね、
はい。
ところが今、お葬式そのものを自分でもプロデュースして、こんなお葬式こういうふうにやってほしいという時代になりましたですよね。
ね、
はい、お葬式が非常に変わってきた。それから世間体が葬式を贅沢にする。第5章はね、
はい、
なぜ死後に戒名を授かるのか。戒名というのは日本、仏教だけのもんだそうですよね、
はい、
でキリスト教のでいうあのクリスチャンネームというのは戒名とは違うとか、
はい、そうですね、
ヨゼフなんとかとか、はい、マリアなんとかでよく
洗礼を受けた時に ね、いただきますね、
お名前もらいますよね、
はい、
それとは違うっていうんですね、面白い話がいっぱい出てます、
はい、
それから第7章はね、
はい、
檀家という贅沢、
お
ー、第6章言いましたから、見栄と名誉。
見栄と名誉、はい。
あの、戒名なんかも、名誉ですよね。生前に活躍した人、はい、あるいは貢献した人は、あの、戒名をたくさんの文字をもらえるとかね。
ね、なんかこういう文字が入ってたら、
う
ん、万円上がりますとかってお話が、はい、伺いますね。はい。
で、また戒名代がなかなか、あの、安くないんですよね。
そうなんですよね。
でもね、宗教の詳しい人というか仏教に詳しい人に言わせますとね、
はい、
その人の戒名を見ると、
ええ、
生前にどんな活躍をしたか、どんな生活をして、
ね、
どんなタイプの人だったかということが分かると、はい、
文字が入ってますね、
ね、はい、言いますよね、
あのご住職からのご説明いただいて、
はい、
こういうご性格だったからこの文字入れましたって、
そういうと、まあ、ありがたいということにもなるんですけどね、
はい、
それから檀家という7章は檀家という贅沢、
はい、
8章はね、日本人の葬式はどこへ向かおうとしているのか、
はい、
で前にも言いましたように、家の葬式から個人の葬式へ今変わってきたということも事実です、
はい、
で葬式そのものがなくなりつつあるんですけども、葬式をしないための方法もあるんですね、はい、それからもちろん直葬とかデロ葬お葬式も、
はい、
お通夜もなしでもう焼き場に行ってしまうという ね
前半でお話いただきましたね。
それから葬式の先にある理想的な死に方、
はい、
これがこの葬式はいらないという本の構成ですわ。でね、第一章の係をちょっと読んでみますので、はい、持ってきましたのでこれ面白い興味あるね、
はい、
葬式は贅沢である、これが本書の基本的な考え方であり、メッセージである。でこれ昭和の2010年頃の話ですから、はい、そう経済的にバブルが
もう弾けて、
はい、弾けて大変、葬式が大変だなという時代に、バブルの時に豪華になってきたお葬式が
引きずったままの状態
大変だなと言われる時にこの本が出たんですよね。
あ、なるほど、そうか、今ほどの家族葬っていう概念のまだまだない時ですね。
家族葬はあれコロナであ
れで一気に増えましたね。確かにそうですね。
お参り、
はい、
お寄せていただけないという、
そうでした ね。
で贅沢とは要するにもう一回言いますとね、葬式は贅沢である、これが本書の基本的な考え方でありメッセージである。贅沢とは何か、それは必要の限度を超えて金銭や物などを惜しみなく消費することである。確かにそうですよね。葬式が贅沢であるならそれは本当は必要のないものなのではないか、で議論は最終的に葬式無用論に行き着くはずだ。ではなぜ葬式は贅沢なのだろうか、まずはその点から考えてみたい。そこから入ってみる、なかなか引きつける面白い本ですよね。
はい、
こういう書き出しで今言いましたようなその構成で始まっているんで、第一章からなっているんですね、
はい、
で第一章は先ほど言いましたように葬式の先にある理想的な死のあり方、
はい、
そこまで考えて、
で
最近はこの島田先生はね、ゼロ層になぜ人間が行き着くのか、もう遺骨も持って帰らないという、
はい、
何にも手元に残らないという形ですよね、はい、ところが一方では日本というのはお墓参りをよくしますよね、はい、日本の仏教ではお墓参り教だと言われるぐらいにお墓参りはしなければいけないというようなことにもなりますよね、
お彼岸もうすぐやってきますけども、皆さんお墓参りですもんね。
そうですね、ところがその墓がなくなるとお墓参りもできない、
行く場所がないですね。
そういう必要はないということですよね、
はいは
い、確かにね、もう100年もくれたら私のことなんかもうその身内のもんでも忘れてるのでお墓なんかいらないという人もあります。お葬式もする必要ないという人もあります。その辺が面白いところですよね。でこの葬式をいらないという本が2010年の1月に出て3月に8冊までよく売れた、4月になったらね全く逆のね、葬式は必要という本が双葉書房から出て、双葉新書というところからね、最後の儀式に迷う日本人のためにという本です、でその内容の説明としてね、葬式は人生の卒業式だ、まあそういうことも言えないことはないですね、日本人は割と結婚式とお葬式というのを非常に大事にしてましたからね。
そうですね、
葬式は人生の卒業式だ、大切な人を心安らかに送るための本という、まあそうなりますとちょっと読んでみようかなと。でも私個人的には葬式というのは必要なのかいらないのか、どっちの立場を取るべきかという迷う人がありますね、
はい、
最近ねその迷う人のためにね、この二人の論者が面白い強調の本を出してる。
お二人がですか。
そ、ね、そう、お二人が強調でね、葬式に迷う日本人という、これがまた面白いんです。
そうですか、
まあ、この話はちょっともうちょっと後にしたいと思うんですけども、でその今葬式はいらないというのは葬式は贅沢であるというところが始まって十章の成り立ちだと言いましたですよね、葬式は人生の卒業式、 大切な人を心安らかに送るための本という、うん、この本はね、はい、どんな構成になっているかと言いますと、目次が見てみますとね、まず序章があって、はい、これは葬式無用論への反論。
あ、はい、
第一章がね、はい、人はなぜ葬式をするのか、うん、第二章は死は最大の平等。
あ、そっか、は
い、死ぬことだけは平等ですよね、はい、生まれるのも平等ですけどね、第三章はね、葬式にはこんな不満がある。やっぱり不満もあるんです。
はい、
で、島田先生も葬式は不要と言いながら、仏教の葬式に対する不満が多いという、うん、贅沢であると、そこから出発していらっしゃる、はい、ということですよね。で、この人も葬式そのものは別にあっても構わないけど、もうちょっと考えるべきだという、うん、そういう考え方ですよね。
うん、
で、第4章は自分らしい葬式を挙げるために、
はい、
で、第5章は墓も変わりつつある、
はい、
それから第6章は葬式に迷う人たち、
はい、
第7章は葬式と宗教の関係、
うん、
第8章は仏式葬儀は制度疲労を起こしている。
あ、
これも納得のいく話ですよね。それから第9章はね、葬式の必要性を説く人たち、やっぱり葬式が必要という人もたくさんいらっしゃるんですよね、うん、はい、不要論も多い代わりに。
うーん、
それから終わりの章、終章は葬送と言います。葬儀とか葬送と言いますけど、
はい、
葬式の葬から送る方の葬へ、
はい、
葬式の葬から送る方の葬送へ、葬から葬へ、魂のエコロジーへと書いてあります。
うーん、
これもなかなか面白い本で、それでね、島田先生の葬式はいらないという葬式無用論に対してね、
はい、
この一条真也さんという方は、こうしたいろんな本を書いてらっしゃいますけど、はい、葬式は必要論を書いてらっしゃるんですけどね、面白い文章が出て、また発見しましたので、ちょっと読んでみますので、
はい、
これ私、荒くたい字で書いたので、うまく読めるかどうか、自分の字が読めないことがあるんですけど、葬式がいらないはずがない。葬式は人類が長い時間をかけて大切に守ってきた精神文化だ、はい、とは言えますよね。
うん、そうですね。
人類の歴史は墓場から始まったという説があるぐらいです。
うん、
旧人類のネアンデルタール人が近親者の遺体を特定の場所に葬って、はい、それに花を捧げていた、はあ、という言われている。これやっぱりもうそんなことをやってたんですね、人類のと、類人猿っていうかな、その頃からね、ネアンデルタール人が近親者の遺体を特定の場所に葬って、それに花を捧げていたと言われています。死者を特定の場所に葬るという行為は、その死を何らかの意味で記念することに他なります。確かにそうね、
はい、
ネアンデルタール人が最初に花を手向けた瞬間に二つのこと、一つは死そのものの意味と、もう一つは個人という、そういう人類にとって最も重要な二つの価値を生み出した瞬間なのだということ、そういう書いてあります。これも納得のいく話です。だからもう昔からずっとお葬式というものはやってきた、そこにその伝統というのか、精神文化があるんだということですよね。で、先ほど私もちょっと言いましたけど、お墓参りだって必ず日本人よくやりますよね。だからね、そのお葬式をしないという人種とはほとんどないようですよね。何らかの形でお葬式をする、
はい、
そんなことを考えますと、やっぱりそのゼロ層でお墓はいらん、お葬式もする必要ないというのは、そういう立場を取るか、いや、そうではないという、やっぱり心の精神文化として、
うん、
心の拠り所、先祖の、はい、なんていうのかな、崇拝するというのかな、そういう気持ちがね、 あるんだという難しいところですね。でもうまたこの続きは来月にしたいと思いますが、はい、一つだけね、はい、面白い文章を見つけたのでちょっとこれ言っておきますとね、
はい、
親を亡くした人は過去を失う、
はい、
配偶者を亡くした人は現在を失う、
はい、
子を亡くした人は未来を失う、恋人、友人、知人を亡くした人は自分の一部を失う。なかなかこれ家で妙なりですよね。
ずしっときますね。
でこういうことを考えるとやっぱり、お葬式というのかな、
はい、
自分のその悲嘆を安らげるため
にですね。個人的には私が仕事柄父のお通夜は出られたんですけど、お葬式出られなかったんですね、ということで今のお話はものすごく身に染みて実感するので、
喪失感があって、それを日常に戻すためにはある儀式が必要だということも言えますよね。
そうですね。だから送る側としての必要なことかなという気はなんかしますね。
まあ、そのために私も言いましたが、昔はお葬式というのは本人が死にゆく者が考えるんではなしに残った人が考えるのがお葬式だったということなんですけど、これはまたもうちょっと来月にもうちょっと話を突っ込んでみましょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ次回は3月になりますね。
はい、
あったかくなることを願っております。
実際にお葬式で必要なのかどうか難しいところですもんね。
はい、今日またご紹介いただいたのはネットの方でもこういう本ですよって表紙のご紹介ができると思います。ぜひ興味ある方はご覧いただきたいと思います。はい、今日もお話しいただきましたのは社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月26日水曜日に配信してまいります。